プロイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りショートバージョンなんですけれども、44回目、ゾロ目でございますね。で、関係ないけど、今回はですね、5月21日に8回目のエベレスト登頂中にお亡くなりになられました登山家栗木さんを忍んでと題してお話しさせていただきます。まあ、彼の生き様を通してね、まあ、多くの人たちに直接触れることがなかったであろう方たちにも、ぜひね、彼のこう人生に触れていただいて、それをご自身の人生を思うがまんまに生きていくためのささやかなヒントにしていただければなと、そう願っております。でさらに、後半はフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援しております株式会社竹谷さんから、かわいいかわいいゲストにお越しいただき、生なお話とともに、ご紹介をしていきたいと考えております。最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、最初にご紹介させていただきましたが、まあ、5月21日に、まあ、訃報が届いた、残念なね、とても残念だった訃報が届きましたけれども、登山家栗木信一さん、35歳でこの世を旅立ってしまいました。で、私はですね、多分あれ2012年ではなかったと思うんですけど、彼がね、あのエベレスト登頂中に凍傷になってしまって、10本の指のうち右手の親指を残して、あと9本、全部ほぼほぼ根元から失ってしまったっていう、まあ、不幸な事故が起こるんですけれども、2012年にそれが起きて、で、その時をドキュメントした NHK で、彼 NHK の番組を見て初めて栗木さんを知ったんです。でその時はね、私わけわかんないこの人と思ったんですよね。指なくす、それでもやめないという、でましてやですよ、登山中のその通信、自分が登っているのを無酸素で登って、でその状況をリアルに下界にいる人たちにインターネットで配信する、そのためにスマホをいじっていて、スマホをいじるために指先出していて、で凍傷にかかっちゃってるんですよね。何やってんだこの人はという、そのでもそれをお父様が非難するのではなくて、まあ、全面的に受け止めてくれるんですよね。でそれで彼は登山家をやめないで諦めないと、ある意味付けを持って、さらにまた挑戦を、まあ、復帰もして、もう無理だと言われたのにもかかわらず復帰もして、無酸素登頂っていうのを続けてたわけです。で、昨年の11月29日に講演会で直接なお話をお伺いして、もとても感銘を受けてね、 その時ちょうど言ってたんですよ、これからもう1回8回目の、登山を目指しますと、ヒマラヤを、あ、ヒマラヤじゃない、エベレストも目指しますと。で、そのインターネット配信、動画配信をするためにはクルーとか機材とか全部含めて費用が最低5000万かかるんだと、1回の登場にね。で、それをこれから集めますと、ゼロからスタートするけれども必ず行くと言っていて、私はその後知らなかったっていうか、あの、情報収集してなかったんだけれども、実はもう4月17日にその冒険に突然ですがと言って出発されていて、で、4月27日にエベレストのベースキャンプ5300メーター地点に到達し、そこで慣らして、そして本格登山は5月2日から開始していたと。で、なんといっても高所なので、登ったり下がったり登ったり下がったりしながら体を順応させていくんですよね。で、特に彼の場合は酸素吸入をしないで登るという、まあ、これだけでも多くの登山家や、まあ、常識人の人たちからは非難を浴びたりとかするネタにもなっていたんだけれども、まあ、それを今回もやっていた。で、過去7回彼はこれ失敗してるんですね。で、彼がサイトかな、彼の公式サイトの中で、まあ、そのこともちゃんと触れていて、自分の心にすごく残っている登頂というのは、実はね、あの、今まで山を登ってきて最も心に残っているのは登頂した山よりも登ることができなかった山の方かもしれませんと。で、それは決して苦い思い出としてではなく、自然の偉大さに触れ、謙虚さ、優しさを教えてくれたからなんだと。つまり、何かに挑戦するということは成功、失敗、勝ち負けを超えた世界が必ずそこにはあるんだということを通して彼は冒険を続けていたっていうことなんですよ。で、その講演会の時にも彼が、あの、言っていたことで本当に感銘を受けたことがあって、その冒険の自分の冒険を共有することで人を応援したいんだと。だから生中継するんだと。なぜならば、自分は目の前にあるその山、具体的な山に登ることで冒険をしてるんだけれども、人は人生の中で見えない山をいつも登ってるんじゃないかと。で、その見えない山の中で悪戦苦闘したり喜びの中にいたりすると。だからこそ悪戦苦闘している人たちを、自分は山を登るということを通して具体的な山の冒険の中での苦悩、あの、失敗、それから、まあ、辛い思い等々を生々で共有することによって、人生の中で頑張っている人たちを応援したいと。これが彼が見出した意味だったんですよね。で、それを聞いた時に、そんなイメージを持てるほど彼にとっては山を登るっていうことが、こう、本当に人生の一部で、そこからありとあらゆることを学んでいたんだなと。でも彼は山バカではなくて、ちゃんと人生成り立たせるために会社も作り、あるいは社会貢献として、まあね、ヒマラヤ等々、あの、高所があるネパール の、 あの、地震の後の復興支援をしていたりとか、いろんなことしてるんですよ。で、その中でね、彼が見出していった意味はたくさんあって、特にすごく印象に残ったのは、日本には否定っていう壁があると。で、自分がこの、まあ、指をなくした、まあ、指をなくす前からなんだけど、彼自身は、そのすごくある意味不純な動機で登山家になってるんですよね。まあ、付き合っていた彼女が、車と山と何だったかなが好きとか言って、そのじゃあ山を一緒にやろうということで登山を始めたと。でも、その彼女には振られちゃってみたいな話があって、でも、なんとか振り向いてほしくてずっと山を続けてたみたいな話があるんですけれども、だから僕全然行けてない男なんですみたいな話をされてましたけれども、それをずっと続けていて、どこそこの山に行くっていうと、頑張ってこいが第一声ではなくて、やめておけの方が強いんですって。心配で、まあ、これ前もセーフティーモードっていう話したことあるけれども、みんな彼を心配して止めるわけですよね。でもそれってできないことを前提に止められている なというのが彼の実感だったようで、だからこそ否定するというその文化、これをなくしていきたいと。そのためには失敗や挫折は悪ではないと、失敗や挫折はあっていいものなんだという前提、冒険は予定外が当たり前なんだと、そんなことをこう日々の中でも当たり前にしていきたい。だから、まあ、これもまさにグロースマインドな考え方なんだけれども、その時できなくても明日はわからないじゃないかと、だから不可能だとか制限で出来事と向き合う、あるいは人物と向き合ってしまうのではなくて、頭の中でそうやってフィックスさせてしまうのではなくて、やってみようよって、やりたいんだったらやってみようよっていう、そのそれを応援するよっていう日本を社会にしたいんだということをすごく熱く語っていらっしゃいました。で、その だからといってですよ、山っていうのは本当に危険な場所でもあるので執着はしないと彼言ってたんですね。でその登頂成功ということに執着はしない、執着するのは生きて帰ること、これをモットーに自分はやるんだと、そうおっしゃっていたのもとても印象的でした。でそれはでも本当は人間としては挫折感であったり悔しさであったり、ものすごく大きなそういうものを抱えることになるんだけれども、それでも命あっての問題だからそれだけは譲らないんだとおっしゃっていて、今回も必ず生きて帰るということを、まあ、発信していてですね、言ったんだけれども残念な結果になってしまって、彼のフェイスブックの公式ページの中では彼自身が最後発信しているのは5月20日なんです。ちょっとそれ読んでみると、皆さんナマステ、でこれね実際の声も入っているやつがの、まあ、アップされています。今7400メートルのところに来ています。今はこのエベレストを苦しみも困難も感じ、感謝しながら登ってます。かなり慎重にやり遂げたいと思っています。皆さん応援本当にありがとうございます。叱咤激励を含めて自分と同じように何かにチャレンジする人たちに向けてこの共有が役に立てばと思っています。皆さんと一緒に登っていけたらと思っています。応援ありがとうございます。これが日本時間の5月20日の23時26分、そして21日10時にクルーから下山することになったという一報が同じフェイスブックに入り、現状何が起きているかはよくわかんないけれども体調が悪いから下山すると、今後の予定は未定だというのが入って、残念ながらその次が当日同じ時間の15時9分に、日本のスタッフから死亡が確認されたという、まあ、訃報が入ってるんですね。でそのやり遂げたいと、かなり慎重にやり遂げたいと思っていますっていうところに、ほんの少しの彼の今までとは違う執着みたいなのがもしかしたらあったのかもしれないなと。いい悪いじゃなくてね、だって8000もう1000メートルぐらい上なわけですけれども、そこまでいけてるわけですよ。体調の悪さ乗り越えながら、そして8度目、次はもう一回行けるかどうかなんて保証はないといった時に、ほんのちょっと、ほんの一瞬の判断ミス、何かしらが起きたんだろうなと。現状分かっていることは低体温症で命を失ったということで、それ以上のことは分かっていなくて、正式に何メートルのところで倒れていたかもはっきり言って分かっていません。でただ早い、結構早い段階、下山を決意して、でかなり早い段階でヘッドランプのライトが消えてしまっているっていうことだけが分かってるんですね。だから多分かなり急速に低体温に陥ったんだろうなと。で低体温っていうのは、そのまさに温度が低い状態と、それから濡れちゃう状態、あと風とかいくつかの条件でものすごく早く、特に湿っ気があるとすごい速さで体温を奪われるそうです。だから彼がほんのちょっと何かの判断ギリギリのその紙一重の差で、おそらくことは起きたんだろうなと。で過去にも上村さんとか冒険家でね帰ってこなかった方たちを見ていると、本 当に紙一重のことの中で生死が分かれていることが多いんですよね。で、彼のこの冒険を揶揄する人ももちろんいるんだけれども、それでも私は彼が自分がこのチャレンジする姿は日常生活の中でチャレンジしている人たちを応援するためなんだと言っていた、その心は本当に純真無垢だったというふうに思っていて、それは生々な彼と会ったから本当にそう思うんですけれども、やりたいことをやりながらその人生をある意味終えていったわけですよね。で、まあ、もしね、彼に後悔はないかと、悔いはないかと言ったら、悔いはあるときっと答えると思うんですよ。だけど、やれることはやったかと聞かれたら、やれることはやったと、やり直したいことはあるとはきっと思うけれども、やれることはこの時点でやったんだっていう人生だったんではないかなと。事実、彼のチャレンジの中で社会復帰をしていった人もいれば、新たなことにチャレンジした人もいる、からこそ彼は生中継というかにこだわったわけですよね。そして無酸素の登頂、誰もやっていない無酸素登頂という、私なんか3000メーター超えたところ行くともうすぐに高山病になるので、彼がやってることがどれほど異業なのかっていうのは痛いほど分かっている、からこそですよ、まあ、若い35歳の青年がこの世を去ったということなんだけれども、その生き様にもし学ぶことがあるとしたら、あるいは私たちが受け取るメッセージが何かあるとしたら、それは一体何なんでしょうか。まあ、今日はこの問いかけを持って一人語りを終えさせていただきます。さて、それではお待たせいたしました、後半はフレフレサラリーマンコーナーです。今日お越しいただいているのは株式会社竹屋の、福田春菜さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緊張してますか？
すごくしてます
そりゃそうだよね、マイクの前にねちょこんと座ってね、こんなこと、ま、めったにないもんね。
全くないですね。
そうだよね、はい。まあ、でも館内放送の練習だと思っていただいて
ね、わかりました、う
ん、はい。で、早速なんですけれども、竹屋をご存じない方のために、はい、ちょっと竹屋自体をご紹介いただけますか。
はい、御徒町の台東4丁目にある紫色のビルが特徴の、
うん、うん、確かに
あの竹屋なんですけれども、うんうん、なんといっても特徴は衣食住全部ワンストップショッピングで揃うっていうところが特徴ですね。
なるほど、なるほど。それも、悪いものが安く売ってるんではなくて、いいものがお安く売ってるんですよね。
そうです、その通りです、
ね、
はい。
私なんかですね、新宿に住んでおりますが、行くたんびにですね、納豆の丹精っていうのがあるんですけど、近くのスーパーで買うと210円ぐらいするんですけど、竹屋さん160円で買えるので、いつも4つとか5つとか買って帰るんですよ。
ありがとうございます。
そうだから知らないメーカーのものが安く叩き売りされてるんではなくて、ちゃんとナショナルブランドというか、
はい、
ね、そういうものが、まあ、食品にしても何にしてもきちんと、はい、お手頃感満載で売ってるよというところなんですよね。
はい、うん、その通りです。
で、その中で福田さんは何をご担当されてるんでしたっけ。
はい、私は紳士の医療品を担当しておりまして、その中でもビジネスの、
うんうん、
ビジネス医療品売り場で、
うーん、スーツとかそういうこと。
そうですね。
おー、なるほどなるほど。そうすると竹谷さんの、ビジネスコーナーだと年に何回かオーダー会があったりとか、はい、なんかしてますよね。
そうですね、
うんうん、
今年はもう、春夏は終わってしまったんですけれども、うんうん、今度は秋冬、うん、9月の末にやりますので、
うんうん、夏飛び越えて9月の末ね
そうですね、
なるほど、
うん、ちょっと先なんですけど、
うんうん、
はい、ただ売り場では常時受け付けてますので、
うん、なるほど、なるほど、はい、結構ですね、驚くような、スーツが、だからサイズあったらメッキ物状態のものが結構 構ぶら下がってたりするんで、はい、私はあの友人とかでスーツ買おうかなっていう人にはそこらの A さんとかに行く前に必ず一度足運んでみって会うのがあったら本当にメッキもんだよって話はしていて、
はい、
で結構ね喜んだ人とかいるんですよ。
あ、本当ですか。
うんうん、
あ、
ワイシャツも、はい、あの生地が選べたとか言ってね喜んでたりとかしてる人いるんだけど、
はい、
その紳士女性大ながら紳士の、はい、そのことをやっていて何がどう面白かったり、はい、やりがいってどこら辺にあるの。
ですね、うん、あの最初、うん、私全く畑違いの時計売り場にいたんですけれど、
うん、ごめんね今入社何年目だっけ。
今13年目ですね。
あら
10年間時計売り場にいて、
うん、
で突然ちょっと違うところで新たな一歩踏み出してみないかっていう話で、
うん、
あの紳士の方に来たんですけど、うん、最初全然サイズ感が分からなくて、
まあそりゃそうだよね、
はあ、うん、でまあ女性の私に務まるのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、意外とあのご自身のサイズは自分で把握してらっしゃってお客様も、
う
ん、
そうかそうか、
はあ、であの女性の目線で、うん、こうあなただったらどれがいいと思うとかっていうのも聞かれるので、
うんうんうん、
あの意外とまあ、男性だけじゃないんだなっていう、うんうん、この男性の服は男性が売るっていうのではないんだなっていうのに気づきまして。
なるほどなるほど。
やりがいはありますね。こちらがいいと思いますよっていうのに対して、うんうん、あ、じゃあそれにしようっていう、うん、決めてくれると嬉しいですね、
うんうん、そうだよね。やっぱね進めて自信を持って進めたものをお客様があの買われて、そしてさらに良かったよなんて言ってもらえたらこんな嬉しいことないよね。指名買いなんていうのもあるんじゃない。そんなことない。
ありますね。
そうだよね。
やっぱり今日誰々さんいるっていうところで、
うんうんうん、そうだよね。紳士のところで特に力を入れているのって、スーツワイシャツ何人に一番力入れて一番っていうのはないのかな。
サイズ、うん、特別サイズに関してはスーツがやっぱりメインになるので、うんうん、そちらに力を入れてまして、うん、で竹谷のオリジナルの商品っていうのが、うん、あるんですけど、
うんうん、
スラックスとワイシャツがオリジナルで出してるんですよ、
う
ん、でそこにも力を入れてますね、
うん、あ、じゃあクールビズなんかに対応しようと思ったら、
はい、
あのジャストフィットする可能性はあるってことだね。
ありますね。
そうだよね。
サイズはかなり種類豊富なので、
はい、なるほど。細身から太身まで。
そうですね
なるほどね。なるほど。場所はどこでしたっけ。
本館の B 棟5階になります。
本館っていうのは紫のビルの中ってことですね。
そうです、はい、
ね、だから、御徒町の北口からが一番分かりやすかったかな。
そうですね、はい、
北口から、キョロキョロしていただくと絶対紫のビルは見つかるはずなので、
はい、
まあ、信号を渡ってすぐその角にある紫のビルの何階
B 棟5階です。
5階、
はい、
A 棟と B 棟がくっついて構造化しているので分かりにくいんだけど、その時にはちょっと聞いていただいて。
そうですね。
で、はい、そこに行くとかわいいかわいい福田さんが、待っている場合もあるかもしれないというところでしょうかね。
はい、うん、それで大丈夫です、
うん、OKOK でね、せっかくなのでちょっと聞きたいんだけれども、
はい、
まあ、今小売業って厳しい厳しいと言われてるじゃないですか、
はい、
ね、それでも小売業の竹谷さんで働いていることの楽しみとか喜びってどんなことがあるの。
通販は通販で、
うん、
まあ、いいことがたくさんあるんですけど、
うんうん、
やっぱり人との触れ合いが一番ですかね、
うんうんうん、
私も一人暮らしなので、うん、家に帰ると誰もいないんですけど、
うん、あ、まだ独身なの。
あ、そうです、はい、
早くお嫁さんにならないといけないそうか、皆さん福田さん独身だそうですから、ぜひ売り場に行ってみてください、
はい、あ、よろしくお願いします
いかんいかん、変な人がいちゃいかんけど
そうなんです、うん、なのでそこで常連のお客様と、まあ、ご新規のお客様とのお話とか、
うんうん、
あとはスタッフ同士のお話も、
うん、
はあ、兼ねて楽しくやらせていただいてますね、
うん、なるほどね、
はい、
まあ、アナログだからこそこう伝えられることがね、
そうですね、
あるのかなと私は思っていて、
はい、
もちろんさ AI なんかが出てきてるから、そのうち本当に AI 上で、
う
ん、ね、
そうですね、
採寸ができて、
はい、
ジャストフィットの洋服なんていうのが買える時代も来るのかななんて思ったりもするんだけれども、
はい、
まあ、それでもやっぱり人との触れ合いの中に、うん、なんだろうな、喜びであったり刺激であったりっていうのはあるから、
はい、
私はその転倒というのはなくならないだろうなと思っていて、
そうですね、うん、
でそのだからこそ転倒がなくならずにまた選んでもらうことが必要だと思うんだけど、はい、そのためにはそのお客様から選んでもらうために、
はい、
例えば福田さんが心がけてることとかなんかある？
うん、もちろん口コミで当店にご来店いただくお客様っていうのも結構多いんですけど、うんうん、常連の方も含めて多いんですけど、うんうん、初めてご来店されたっていう方には、
うんうん、
方にも必ず、うん、お名前をお伺いして、うん、必ずお客様じゃなくて、
うん、
何々様っていう風に、
は
い、言うっていうのは心がけてます。
なるほど、お名前で呼ばせていただく。
お名前で、はい、
それすごい大切だよね。
ちょっと親近感を湧いて、
うんね、
もらえればいいなという、うん、
これあんまり公に言っちゃうと秘策にならないんだけど、
はい、
忘れちゃった時ってない？とっさに。
あ、そうですねありますね、
うん、でそういう時どうする？
そういう時はもう前回来ていただきましたよねっていう話から、どちらにお住まいでしたっけとか、うん、そういうところにも
周辺から攻めていくんだね。
周りから。
なるほど。私結構やっぱり大量の人に一時に会うことがあって、この人会ったことあるよなとか、名刺交換した記憶があるな、でも思い出せないなって言った時に、
はい、
ごめんなさい失礼ですけどお名前って言うと大体言ってくれるじゃないですか、
はい、
いや鈴木です、いやいやいや下のお名前です鈴木さんっていうようにしてるんですよ。
あー、使わせていただきます
だから鈴木さんは覚えてたけど下が忘れたっていう体にして、
はい、
聞く出すということをね。
なるほど。
そうするとあんまり嫌な思いもせずに、
そうですね、
教えてくださるので、
すごいいいこと聞きました。
でさりげなく漢字どうでしたっけみたいなお話したりとかして、
はい、
ぜひ使ってみてください
、はい、
小ネタです小ネタ
ありがとうございます助かります、
うん、まあ、そんなこんなで、ここキンキンで、
はい、
ぜひリスナーさんにしてほしいイベントとかなんかあります？
ですね、うん、今父の日の、
うん、
はい、フェアっていうのをやってまして、
うんうん、
でうちの売り場ではネクタイとかの包装もやってますので、
ほうほう、
はい、であとサイズが分かればワイシャツですとか、
なるほど、
はい、そういったものも
やってらっしゃる。
そうですね、ご放送も受けたまっておりますね。
父の日フェアみたいなことをやってるってこと？
そうです。
フェアまではなってないの？
でも父の日フェアと、あとクールビズのフェアと、
あ、なるほど、
はい、両方やってます。
それいつまでやってらっしゃるんですか？
6月17日父の日までやってます。
なるほど、なるほど、なるほど、はい、ということは駆け込み需要も OK、まあ、サイズがないとワイシャツとか対応できないけれども、
そうですね、
うんうん、
ネクタイでしたら
大丈夫よと、
はい、
かなり、ね、本数的にはいろいろありますので、皆さんぜひぜひ、わざわざ足を運んでいただいても損はないと思いますので、
はい、
覗いてみて、ぜひかわいいかわいいお顔を見せられないのが残念な福田さんにも会いに行ってみてくださいということで、時間になりましたので本日のフレフレサラリーマンコーナーはここまでとさせていただきます、福田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、今日もあっという間の時間で、もう秒読み体制でございますが、まあ、前半に、ね、お話しさせていただいた栗木さん、まあ、できればもう一度生きて、ね、お会いしたかったなと今でも思いますが、そういう生き方をしたいなと、あの人に会いたいなって思われるような生き方、あるいは刺激を与えられる、そんな人間になりたいなというふうに改めて感じていますと同時に、やっぱり命あってのものだねなので、我々は、まあ、天寿があるとするならば天寿だったのかもしれないんだけれども、そこまで、誠心誠意心を込めて生きていける人生にもしたいものですよね。で、あなたの人生の今日一日が輝きますように。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。